さあ、ではですね、最後ちょっとまとめとして、まあ、元祖ウェブテラコヤならではで脱線しながらも、まあ、良かったなと思ってるんですけど、一番まあ、そうですね、加速学習のちょっと理論的なところをお話したいなと思います。うん、で、実はですね、急に話がガラッと変わるように感じるかもしれませんけど、じゃあこんだけですね、学習について要求が高まって、まあもうか多分人類史始まって以来一番学ぶ力自体を上げていかなきゃいけない、
うん、
いやしかも今まで一部の人でよかったんですよ。学ぶ力をものすごい向上させるのは一部でよかった、
うん、
例えばヨーロッパとかってこんな言い方したらなんかあれですけど、まあヨーロッパ人聞いてないからいいですけど、
うん、
いやヨーロッパって大多数はなんか何も考えないで仕事してるんですよ。で、うん、一部の賢い人が一生懸命考えてすごいクオリティ高くて、その人たちが何かをして大多数はそこに乗っかってるだけっていう、
うんうん、
例えば、うん、ギリシャそれは破綻するなと思ったんですけど、ギリシャってすっごいなんかデザインとか綺麗なもの多いんですよね、
うん、
でもなんとそこに働く人たちは何も考えず言われたことしてるだけって、
うん、
すごい効率悪いし、
うん、
もう観光資源におんぶに抱っこだし、うん、で結局でもそういうふうにした時にやっぱりその効率の良い外資とかが入ってきたりして、
うん、
何やかんやしてるうちにその国民が働くとこなくなっちゃうんですよね、
うんうん、
その結果公務員とかにこう公職っていうね、そういうのの枠を広げまくった結果、国民の4割ぐらいが、
うん、
そのいわゆる行政の仕事で働いてるみたいな、
うん、
そりゃ破綻するよっていう話ですよね。国がちょっと揺らいだら全員揺らぐみたいな、
うん、
だからそんな風にして、まあ、なってたりとか、スペインとかもすごいこうなんか優れたものいっぱいあるんですけど、やっぱり一部の人がすっごい考え抜いて作ってっていう、でもそれじゃやっぱ持たないっていうんですかね、
うん、
だから本当に一人ずつがもうすごいこう学ぶ力を上げまくらなきゃいけない時代になってるというのが今だと思うんですね、
うん、
人類史上一番のピークみたいな、
うんうん、
まあ、今後も上がり続けるとは思うんですけど、じゃあその時に僕らができることは、実は僕らがもともと持ってるものをもっと使いましょうと、
うん、
つまり人間というか生物が本来持つ得意な学習スタイルを使うべきだと思うんですね、
うん、
でそれがですね、実はフィードバックを通じた学習です。でこのフィードバックを通じた学習って何っていうことなんですけど、例えばまあ面白い話があって、まあ昔ホンダっていう会社、車作ってる会社が、まあ、アシモっていう、うん、歩行ロボットを作ってお披露目したんですよ、
うん、
で面白かったのはなんか社長も知らなかったらしいです、作ってんの
、
いやそういう会社なんですよ、何作ってるか分かんないっていう、で極秘プロジェクトだったらしくて、
うん、
でなんかその携わった人もなんか地下のなんか研究所とかに移動するからなんか何してるか分かんなくて、
はい、
秘密みたいな、お父さん何してんのって子供に聞かれてもなんか変な、なんか車のなんか足を作ってとかよく分かんないこと言ったりとかしてて、はい、ある日突然リリースみたいな、
へ
え、であれでみんなびっくりしたのは、実はそれまでものすごい頑張って研究して歩行ロボットみんな作ろうとしたのに全然できなかったんですね、
うん、
スーパーコンピューターになんかケーブルでつないでめっちゃ計算しながら歩くみたいな、
うん、
でもそれでも転ぶみたいな、
うん、
しかも足だけなのに、
うん、
でところが全身できて可愛いロボットになって、
うん、
足もは登場ですとか出てきて、
うん、
一番最初にしたことが階段降りたんですよ
、
階段降りながら登場みたいな、いやものその時点でみんなたまげちゃって、
うん、
で降りて手振って、
うん、
でちょっと小走りして最後踊るみたいな、なんだこりゃみたいな、
うん、
で握手したりとか人とで、うん、そんな風にして足も作ったわけですけど、うん、で実はそのめっちゃ考えたのに、いろんな研究者が考えたのに全然作れなくって、うん、ホンダが作れちゃった理由っていうのは実はあって、
うん、
その 論理とヒューリスティックスの違いっていうやつなんですけど、あのまあそのさっきのフィードバックとかいうのに関わってくるんですけど、犬見たことありますよね。犬、
犬、はい、あります。
ありますよね。
今日も多分見ました。
見ましたよね。犬ってこう餌投げたらパクッと取りません？
はい、取ります。
でもうちょっとトレーニングしたら、ボール結構いい感じでキャッチしたりしますよね。
しますね。
でもうちょっとトレーニングしたら、フリスビーキャッチしません？
はい、しますね。こう走ってって。
パクってやってるやついますよね、
はい、いますね。テレビでよく見る。
そうで、フリスビーってちょっと予想外の動きしません？
はい、そうですね。なんかすげえ伸びたりとか
伸びたりとか、はい、なんか途中で行って戻ってきたりとか、
うん、
なのに取れますよね、そこそこ、
うん、
あれってコンピューターでやろうとしたらかなり難しいわけですよ、
うん、
軌道が予測できない、
はいはい、
多分やろうと思ったら超高精度カメラで回転を解析して、
うん、
角度回転解析して現在からのこの距離からの移動を見て、
はい、
でそこからこう空気抵抗とかいろいろ考えて、わだわだ計算して、で空気抵抗と摩擦で回転がだんだん遅くなっていくからみたいな、
うん、
この辺で曲がってくるぞみたいな、
はい、
で計算してるうちに実はなんかもうすでに地面落ちてたみたいな、
はいはい、
ところが犬パーってパクって掴みますよね、なんかうまいこと、
はい、うん、
で子供でもしばらくトレーニングしたらキャッチできるじゃないですか、
うん、
実は全然違う原理なんですね、コンピューター、うん、今までのコンピューターでやってたことと全く別で、まあ、僕人工知能とかでその全く別でっていう方をやってたんですけど、
うん、
それまなんかいわゆる世の中が信じたらコンピューターなんか高度な振る舞いっていうのは、
うん、
行動とかはすごい人間の脳は論理的なすごいこう複雑な論理を一瞬で計算してるんじゃないかと思ったんですよ、
うんうん、
まあ、買いかぶりすぎってやつですけどね、
うん、
そんなこと全然しないんですけど実際、
うん、
でそう思ってそれを解き明かして数学とか散々使って、
うん、
軌道計算とかめっちゃしたんですけど、うん、全然うまくいかなかったんですね、
うんうん、
歩くっていうのに関してもものすごい計算したんですけど、
うん、
全然うまくいかなかったと、
うん、
で実はそのやったことが簡単で、
うん、
歩いてる時だったらちょっと斜めになんか右に倒れそうになったら左にちょっと傾きゃいいんですよ、
うん、
で左行きそうな曲がりそうになったら右にちょっと傾いてフラフラしながら歩けばよかったんですね。ただそれだけ、
うん、
それだけです。で前に行きそうになったらちょっと一歩前出すとか、
はは
後ろに転びそうになったらちょっとバックするとか、
うん、
もうちょっと前にちょっとつんのめてみるとか、
うん、
フラフラしながら歩けばよかったんですね、
うん、
でそうそうそれだけ。
へ
え。で人間ピシッとこう歩いてるように見えても実は微妙に足曲げてますし、こう股関節、あ、関節って軟骨とかがいろいろあるんで実は伸び縮みするんですよね、そこそこ、
うんうん、
そういうのをうまく人間は調整してまっすぐ歩い立って歩いてるように見せかけてるだけで実際はフラフラしてるわけですよ。
へえ、そうなんや。
そうで、
へ
じゃあそのなんていうか、犬がどうやってボールキャッチしてるかっていうと、
うん、
その僕らの遺伝でも遺伝的にその生まれつき持ってるわけですけど、なんか飛んでくる飛行物っていうんですかね、飛んでくるものに対してパッとある時に一瞬、まあ、目とその物体の角度を固定するんですね、
うん、
なんか飛んできたって思ったら、
うん、
その目と角度を見て、
うん、
目線との角度を見て30度って例えば決めたら、
うん、
その30度を維持する位置に移動しようとするんですよ、
うんうん、
じゃあ30度ってパッて見た時にそのボールが例えばボールとの目線の角度が45度ぐらいまで開いた場合は、
うん、
後ろに行くって思って下がるんですよ、
うん、
でバックしたらまた30度に戻ると、
うん、
で安心するんですよなんとなく、
うんうん、
でそれがまた30度より小さくなったら、
うん、
前に落ちると思ってちょっと一歩二歩で前に出るんですよ、
はいはい、
それでずっと30度を維持するように前後にこう移動したりしながら、
うん、
ずっと待ってると、
うん、
いつの間にやら落下地点にちゃんと
入れて
キャッチって、
うん、
で犬は口で食わえるじゃないですか、
はい、
だからもう目線と角度もぴったりなんですよ。だからうまい、はい、もしかしたら僕らも口で食わえるとしたらキャッチうまくなるかもしれないですけど、でも人間はもうちょっと賢いからその脳の拡張現象っていうんですけど、手の位置と目線を合わす、
うん、
手の位置からの目線をシミュレーションできるんですよね、
うん、
これ結構すごいんですけど人間脳はすごいところで手の位置から その角度を調整するっていうんですかね、
うん、
一定にするみたいな。
ああ、なるほど、
うん、ちょっと実験で誰かにボール投げてちょっと試してみてください。じゃわざと上の方投げたらこうちゃんと手パって自動的にスーって後ろにしますから、
うん、
でもう一回って言って前のにわざとフーって落ちるように投げたらファーってこう綺麗にこうボールが落ちてくるのと一緒に手がスーッと前に出てパッて取りますから、
はいはい、
逆にやらないのはボールが来る、まあ、なんか見ててここにボール来るって言ってそこに手を置いて身構えるとかないですから、
はいはい、
逆にでそんな風にしてそういう簡単なルールですよね。目線の角度を一定に保つ、そのために前後左右に動くっていう簡単なルールに対してそれを何回も繰り返すんですよ、
うん、
要はもうなんか 0.1 秒に1回調整かけるみたいな感じでぐるぐるぐるぐる回すんですね、
うん、
その調整を、
うん、
そしたら自動的にいい位置でキャッチできるって、
うんうん、
っていう風にしてすごいシンプルで簡単なものに対簡単なルールに対して、
うん、
そのフィードバックループっていうんですけど自分の行動をインプットに入れるっていうのはフィードバックっていう意味ですけど、まあ言えばボールが飛んできました、
うん、
とりあえず前に出てみました、
うん、
するとより角度が大きくなっちゃいました、
うん、
あって言ってあこれは前に出てはまずい後ろに下がろうみたいな、
うんうん、
ただ自分の行動はアウトプットですね、
うん、
一歩前に出るってアウトプットに対して、
うん、
角度がでかくなったってなった結果と、
うんうん、
今は角度でかくなったのと一緒に一歩出たよっていうことで、うんうん、その両方を入れる、
うんうん、
自分のやった行動と結果を両方入れて、
うん、
おいおい一歩前に出たら大きくなっちゃったじゃん下がらなきゃって言って次のやつをすると、うんうん、で下がってみるで下がるって行動をしたらちょっと角度が小さくなりましたと、
うん
でその時に OKOK もっとその行動を繰り返そう下がる下がる下がる、うん、下がりすぎたらおいおい小さくなったって言ってまた前って言って、
うんうん、
その角度一定っていうのの角度ルールをまあ作ってですよ。そっから角度が大きくなったか小さくなったかその時に自分がどの行動をしたかっていうのを一緒に入れてインプットして調整していくっていう、
うんうん、
まあ、それがフィードバックループでこれで調整して何かをやり遂げる、
うん、
でそれが、まあ、すごい得意なんですね、
うん、
で生物の進化の過程でこれを身につけてで物をキャッチするとかいうのとかいろんなものを身につけているんですねもともと。でこれが僕らの脳にとってすごい自然なものなんですね、
うん、
でじゃあこれ大学生にこんな話してるんですけど、まあ、大学1年生とかにすると全然なんか分かったような分からないようになっちゃうんですけど、
うん、
まあでも実感がある例を出したりとかするんですけど、まあ高校の授業で、
うん、
とか大学の授業でその全然なんか身につかなかったものとかないですか？
僕は国語ですね。
でそれ国語っていわゆる自分が何かを行動した時に、
うん、
その結果がすぐに帰ってこなかったりしません？
やった結果が返ってこない。
そうそう、例えばちょっと想像してほしい。じゃあ大学の授業がありますと、
うん、
で、あ、じゃあ2つのこうちょっと分かり、ちょっと今の話は置いといて違う例でいきましょう。じゃあ今、2つの塾があるとしますね、
うん、
で1つは、
うん、
こんな授業をするんです。まあもう行きますよね。じゃあ先生がよくこそって言って今から授業するぞとお前らよく話聞いとけって言ってひたすら説明してくれと、
うん、
でガンガン説明してくれると、
うん、
でガンガン説明してでテスト受けろと、
うん、
でテスト受けると、でもでテスト結果は明日発表すると、
うん、
で次の日発表で ABCD だけ言ってくれると、
うん、
A が一番良くて BCD と続くと、
うん、
でどこ間違ったかは全然教えてくれない内緒、
うん、
まあ、じゃあまた続きの授業するぞみたいな、
はい、
そういう授業をしてくれる塾、
うん、
それともう一個、
うん、
まずちょっと家で宿題として問題を解いてきてくれると、
うん、
で解けなかったも何でもいいから解いてこいと、
うん、
でその時にどう考えて解いたかもそこにメモっといてねってでメモって来させると、
うん、
で塾来たらじゃあ昨日の問題はまたもう一回一緒に解いてみましょうと、
うん、
でどんな風にプロセスで解いたかそして結果はどうなったか、
うん、
でやった後にじゃあ自分の回答と解き方比べてみてって言われて、
うんうんうん、
でそこから次どうしたらいいか考えてみようねって、
うん、
って言ってそれを繰り返すって、
うん、
どっちの塾行きたいですか？
後の方がいいですね。
で前の方は何かあったらなんでこれ前の方はなんか良くないって思っちゃうかっていうと僕らやっぱ経験的に分かってるんですね。つまり詳細なフィードバックがなければ学べないって分かってるんですよ、
うんうんうん、
どこが間違ってるか、うん、そしてどんな行動が間違いにたどり着くことになったかをはっきり分からないと次どうしていいか分かんないんです、
うんうん、
だからなんかこうビデオとかねなんか動画作ってあなんか違うよなもう一回って言われたらちょっと辛くないですか？
辛いですね。
何がダメだか全然分かんないですよね、
うんうん、
で それすごい困りますよね、
うんうん、
だからそれと一緒でやっぱり自分の行動のどこがまずかったかを詳細にやっぱ分かるように自分の行動がちゃんとインプットに細かく入ってくるようになってないと、
うん、
なかなか僕らは何も学べないっていうことなんですね、
うんうんうん、
でここですごい大事なことなんですけど、うん、このフィードバックで学ぶっていうんですけど、
うん、
は正解はこれですよっていうのはないんですよ、
うん、
つまりちょっと言い方人工知能の世界ではこれを、教師なし学習って呼んでるんですね、
うん、
で教師あり学習って何って言ったら正解があるやつです、
うん、
正解があってそれにどんどん近づいて今正解まであと2メートル1メートル0よしもうここで学習終了お前今覚えたやつで一生いけるとかいうのが教師あり学習、
はいはい、
ところがこの教師なし学習っていうのは、
うん、
答えが変わっても、
うん、
この繰り返しの微調整によって変化についていけるんですよ、
うんうん、
例えば、さっきの塾だったらずっとやってるうちになんていうのかなだんだんだんだん難しい問題になったりとかなんか要は同じようなプロセスそのまま使えば違う科目も勉強できるじゃないですか数学だけじゃなくて国語、
うん、
英語も全部、
うんうんうん、
って言っていろんなものに応用可能だしだんだん難しいものになってもいけるし、
うん、
って言ってこのプロセスっていうのはあらゆることに適用できると、
うん、
しかも答えがないものにもっていう特徴があるんですね、
うん、
で元々生物が生きている環境なんてずっと変化し続けるわけですよ、
うん、
だからその変化についていくためにしかもシンプルな方法だっていうのがフィードバックループで微調整して生きていくっていうことがこの本質にあるわけですね、
うんうん、
でちょっとまあ難しくなってきましたけど、まあ、興味がある人は、ノーバート・ウィナーって人の何だったかなまあその本を読んでもらうといいです、うんであとはなんか人間機械論的人間みたいな人間を人間として使うみたい なんかタイトルの本とかがあって、
うん
まあ、分かりやすいっていうか
なるほど
まあその辺とかで要するにフィードバックがいかに重要かってことなんですよ、
うんうん、
でフィードバックは定義としては自分の行動 を結果とともにインプットとして受け取るってそしたら僕らはもともと生物の進化でずっとそういうものを使ってきたから人にごちゃごちゃ言われなくてもアイデアが勝手に出るんですよ、
うんうん、
出ますよねアイデアいつも
出ますね
僕がちゃんとアイデアお前ら出すんだとか言わなくても、
うん、
みんな勝手に振り返ったらアイデア出しますよバンバン
なんかそうですね毎回聞かないですねうん、うん、
でこうやって学ぶんですよ僕らは、
うん
だから教え込んでこれが正しいやり方ですって言って何回もトレーニングさせるってすると応用ゼロになる応用効かなくなるんですよねだから子育てする時もそうですけどこうやりなさいああやりなさいっていっぱい言ったら分かったもうママが言う通りにするからみたいな、
うん、
もうそれでいいんでしょって言って何も考えなくなってもうそういう時はこうでしょってちゃんと言ってよみたいな、
うん、
聞いてないって言い出すんですよう
んうん、
そうじゃなくて子供育てる時にやらしてみる結果を目の当たりにさせる、
うん、
でその時にどういう行動してこうなったかって振り返りするんですよ、
うん、
そしたら子供なりに次どうしたらいいかなってすぐ考えるし、
うん、
次どうするって言ったら、うーん、多分こうしたらどうかなっていう言うんですよ、子供。じゃあそれやってみようって言って、
うんうん、
5歳でもそれできるんですよ、
うん、
いくらでもアイデア出すんですよ、
うんうん、
うちの子供そうやって育ててますけど、
うん、
もう結果を目の当たりにさせるみたいな、
はいはい、
こうああそれこう切ったらそれ壊れちゃうとか思うんですけど、うん、せっかく作ったらいいと思うんですけど、もうやらすんですね、
うん、
でガッシャーンなってウギャーとか言ってますけど怒ったり、まあでもしょうがないやんって言って、まあ、やってみたらそうなっただけやろって言って、次どうするって言ったら、こうこうこうした方がいいと思うとか、うん、まあ、たまにパパ作ってとか言いますけどでもそういうことをして、
うん、
自分で実験する、
うん、
自分の実験結果を自分の振り返る、うん、自分がやっていた行動を振り返らせるって癖をつけさせてるんですね、
うんうん、
そしたらほっといても勝手にブツブツブツブツ言いながら勝手に改善するんですよ、
うんうん、
でこれがフィードバックで学ぶっていうことですね、
うん、
でさっき話した自己肯定完結はこれをやってるんですよ、
うんうん、
先に詳細に、まあ、プロセスを書き出しておく、そしたら自分がやった行動はちゃんと覚えてるから、
うん、
終わった後振り返りで結果がどうだったかって目の当たりにした瞬間、プロレス、うん、自分がやった行動と結果を目の当たりにした瞬間、次どうしたらいいかがアイデア出るんですよ、
うんうん、
で出ない人はちょっと今までやり方ベースでずっとやらされたすぎてもう錆びてるだけなんですよ、
うんうん、
でもしばらくやったらすぐ出るようになりますからアイデア、でそれだけなんですよ、
うんうん、
でこれがフィードバックを通じた学習、
うん、
でこれがめちゃくちゃ大事、
うんうん、
でもし英語で勉強、英語の勉強もそうですけど、
うん、
一番すごい大事なのは英語の勉強の中でフィードバックから学んで修正することを身につけさせることなんですね、
うん、
例えばこういう時はこう言いなさいとかやたら教えてもやっぱ全然身につかないし覚えないんですね、
うんうん、
そうじゃなくて外国人と喋りながら、
うん、
ああこういう表現しないと伝わんないなっていうことを体験させて覚えさせていく、
うんうん、
自分がなんか喋る、
うん、
伝わらない、うん、向こうはこうって聞いてきて、こうこうそうそうそれそれって言ってる時に、あああなたが言いたかったのはこういうことですねみたいな言われた時に、
うん、
あ自分の文法表現と向こうの表現の違いがちゃんと分かって、
うん、
自分のこの行動がこういう結果を引き起こした、
うん、
あこっちが言い方っていう繰り返しをする、
うん、
でその回路を鍛えていくと、
うん、
外国人と喋ってる間に英語が上手くなるみたいな、
うんうんうん、
そういう授業をしなきゃいけない、
うんうんうん、なるほどなるほど、
でそういうふうにしてフィードバックを通じた学習っていうのをから全ての学び方を再構築していくのがこれから必要になるんじゃないかなと。でそんなふうにすると先生は学習ファシリテーターってやつになるわけですよ、簡単に言えば、
うんうん、
つまりフィードバックループを引き起こしていく手伝いをする人、
うんうん、
で生徒が勝手にどんどん学ぶ、でその生徒がどんどんこうフィードバックループをこう回していくように次から次へと課題をうまく渡してあげたりとかすると、
うん、
ちょっと難しくしてあげたり、回せないぐらい難しかったら簡単にしてあげたりとかして、
うんうん、
フィードバックをぐるぐる回せるようにしてあげるっていうのが先生の役割、
うんうん
うんうん、だから僕とかだったら難しすぎたかな今回の仕事とかいうのを分析してるんですよ、よく、
うん、
横からこっそり、
うんうん、
眺めてて、あいけそうかな、あいけなかったなとか、ちょっともうちょい簡単にしてみようかとか、プロセスをもう少しこっちで書き出しておいた方がよかったかなとか、
うんうん、
でぐるぐる、でもその時に僕は答えこれとか言わないようになるべくして回す回す回すぐるぐる回すって、
うんうん、
そういう風にしていくっていうことですね。でそれがフィードバックを通じた学習と。でじゃあここで最後ポイントなんですけど、
うんうん、
人間だけ実は長期のフィードバックができるんですね、
うん、
動物は短期って言ってもその瞬間瞬間くるくる回すと、で自分がもともと遺伝的に持っている回路を微調整する能力を上げていくことはできるんですけど、
うん、
もともと遺伝的に持ってない回路を作り出したりとか、
うん、
それをすごい長期間で振り返るっていうことはできないんですね、
うん、
具体的には例えば犬がですよ、
うん、
今日一日いろいろやって夜犬小屋に帰って今日一日どうだったかな俺とか言ってないんですよ
怖いですね。
いないでしょそんな犬、うん、
ちょっと怖い
です
、ね、
もう忘れたみたいな、あのことは忘れたって体で覚えたことしか知らないみたいな、ところが人間はそれできますよね、しかも記録することによって、で3日とかできますよ全然、 3日間ぐらいかかる仕事に対してこう行動記録つけてって、ああこうしてたよかったかあの日とか、
はいはい、
で2週間とかできますよね、
うん、
でこんな風にして人間だけ記録とか記憶を使って、要は時間っていう概念をしっかり持ってるから、人間だけが 前頭前野とかがこう壊されると時間の概念がだいぶ消えちゃうんですけど、その人間だけがしっかりとしたその時間軸を持ってるんですよ、だから長期の中で自分がどういうことができたかとかをフィードバックすることが人間だけ可能なんですよね、でそれを利用して、例えば9ヶ月間をフィードバックするとか、長期のフィードバック分析やりましたよね僕らの会社で。
やりましたね、はい、
ものすごいインパクトありますよね、
面白かったですね、すごい面白かったです。
だから実はフィードバックで学ぶっていうのは短期のループもそうなんですけど、長期を使うことによってもう革新的なことが起こるんですよね、まあ、簡単なのでいけば2週間とかでも、例えば英単語僕やってたんですけど中学校の時、英単語を覚えるみたいな時になんか覚える系の授業があって、英語と社会やたら覚えていかなきゃいけなくて、やだなと思ってて2つ嫌いだったんですね、覚える系、特に社会嫌いで、でも塾の先生めちゃくちゃ怖くて、これは怒られると、一番いいクラスにいたんですけど、あの社会だけひたすら点数悪かったんですよ、27点とか、他は良かったんですけど、社会27点、英語も悪かったかな、もうめちゃくちゃ悪くて、でもう先生怖すぎて竹刀持ってて、今だったら虐待とかって訴えれそうですけど、竹刀で戦いはしなかったですけど、横パシーンとかされて、机の横とかひーみたいな、なんてお前そんな悪いんだみたいな、いや熱血でいい先生だったんですけど、熱血で、でもそんな言いながら冗談めっちゃ言う人だったんで、半分冗談で竹刀叩いてるんですけど、めっちゃ怖くて、でその先生が怖すぎてちょっとなんとかしなきゃいけないと、で先生のとこにどうしたらいいですかって言ったら、なんかこれやれみたいな宿題を渡されて、なんかあの 10センチぐらいの束の問題集を渡されて、ひたすら解いてこいみたいな、覚えるからって言われて、でいろいろあったんですよ。でその時に実はいや全部やんなんて用しないと、どれが一番テストにダイレクトに効くかなってちょっと思ったんですよ、でやたらこう文章題をやってみたり、一問一答クイズみたいなのになってるやつやってみたりとかいろいろして、その時に点数どれぐらい取れるかなって思ってやったんですよ実は。なら毎回テストをやるんです、その社会は、社会の塾だ、塾の社会の授業は、そしたら一問一答をやたらと解いた方がすごい点数が伸びるみたいな発見したんですね、それフィードバック分析ですね、これこうこうこういう問題を解いてみて、望んでみたらどうだった、でこっちの問題集解いてみて望んでみたらどうだった、じゃあ一問一答が早く答えれるし、正確にもすぐこうなんていう回答が得られ、あの正解にたどり着くっていうのを発見して、そのめっちゃもらった束の中で一問一答だけやったんですよずっと、したら次回のなんか実力テストみたいな時に、90何点取ったんですよ、
27点からですか、
そうそう、
すげえ、
めっちゃ褒められましたけどね、であの塾で2番目の成績になりましたけど、その瞬間マンモス塾で、
すごい、
まあでもあの当初の予定通り隣の人の志望移した志望校のところに行きましたけどどこでもよかったんで、一番家の近くに行こうとしたら、それはなんか中の上ぐらいの学校で、なんかわかんないですけど塾の先生にブチギレられたんで、隣の人の志望校を移してそこに行ったんですけど、その志望校は変えず別に成績もさらに上がったけど、どこでもいいやみたいな、それで十分ですけど、人生なんてそんなもんですから、でなんか、まあ、そんなこんなで結局フィードバックをしたわけです、で3日間とか4日間の勉強でどんな結果かみたいなフィードバックをする、短期ってもう動物に比べたらだいぶ長期ですね、それによって自分の得意な勉強方法すら分かってくるっていう、
なるほど、
でそうやって勉強の仕方を自分なりに体系化しながら勉強してたら勝手にそれが生まれるみたいな、
うんうん、
このフィードバックシートっていうものの、はめちゃくちゃ簡単なのに、もしかしたら21世紀必須のアイテムかななんていうふうに思ってます、
うんうんうん、
でそれを組織として取り入れたら自己肯定完結とか看板とか改善とかそういうものになって、
うん、
世界最強の組織を作る一つのツールになったりとか、
うん、
で知識を生み出すツールになったりとかしていくということですね、うん、でこれがですねフィードバックを通じた学習です、
うん、
でこれこそが加速学習だと僕は思ってるんですね。ほとリーディングとかは別に否定するわけではないんですけど、それはまあ使えばいいと思うんですよ。全然使えそうだったら、
うん、
そういうテクニック、いわゆるこうなんかすげえぞってちょっと眉唾もあったり議論も生んだりするものは、
うん、
まだまだテクニックの世界なんでそれ使ってもいいんですよ、うんうん、全然使ったらいいと思うんですけど、それでは足りないですよ。全然まだまだ、うん、フィードバック分析、フィードバックを通じた学習、長期とかやっていくことによって、そのいわゆるフォトリーディングとかテクニックももっと生きてくる、
うん、
でどう考えても論理構造上ですよ、こっちが学習を本当に加速させるっていうことです。じゃあここまでで何かありますか、質問感想。
感想、なんかフィードバック分析って、うん、初めそのロボットの例で聞いた時は難しそうだなと思ったけど、うん、後半はなんかまあいや今まで全くやったことがないっていうわけではないなっていう印象。
そうそう、みんながそうそうそう、もともとやってて、うん、そっちしか持ってないんですよ。ああそうそう、それであの大学生向けの話した時に言った例は、赤ちゃんがどうやって言語を学ぶかみたいな、
うんうん、
赤ちゃんにこういやいやそういう時はあのなんかママこれ取ってって言うんだよっていうのを説明できん、うんうん、赤ちゃんに
神様がね、そうそうそう、なんかインプットしてたわけではないし、
そうそうそう、だから言語わかんないわけよ何にもわかんない子に言語で説明はできないみたいな。じゃあ自分で赤ちゃんが体得する以外に方法はないわけ、
うんうん、
でどうやって赤ちゃん体得してるかって言ったら、なんかパパママとかありますよね。なんかの折にママって言ったら向こうが驚くわけですよ、
うんうん、
親が、
うん、
ほうママって言ったみたいな、
うんうん、
で最初空耳だったみたいな、
はいはい、
でそっから始まり、でもまあ何回か言ってるうちにママって呼んでみたいなことを、なんか向こうはママって繰り返すから、
うん、
ママって言ってみると、そしたらすごいニコニコすると、あママって言ったらなんかニコニコするんだと、でこっちも嬉しい気分になると、じゃあママって言おうみたいな、
うんうんうん、
でママって言ってるのにパパって言ってみたいな、こっちはパパってさ繰り返すと、
はい、
あママじゃないのみたいな、
うんうん、
なんかパパって言ってるのパパって言ってみたらニコニコすると、なんだパパって言ったらニコニコするのかって言って、ママの方向来た時にもパパって言ってみると、じゃあ向こうがまた違うと、
うん、
なんだとなんか使い分けなきゃいけないかみたいな、
うんうんうん、
でママパパって始まって、は
いは
い、でそんな感じで繰り返してる間に、
うん、
なんか感情を込めてみたりとか、うん、いろんなことをやって結果やって結果を受け取るやって結果を受け取るのこう膨大な繰り返しによって言語の基礎を身につけるんですね、
うんうん、
で一応その基礎を身につけるためのその普遍的なその回路みたいなのは持ってるだろうと、フィードバックで調整し続けるためのベース、
うんうん、
それをなんかチョムスキーっていう人はそのまあ万能のこう言語回路みたいなものを想定したりしますけど、まあ、僕はそれをベイズネットワークっていう脳のそのニューロンのネットワークがベイジアンネットワークっていうのに近い構造を取ってるんだろうなんて勝手に思ってるんですけど、
う
ん、まあいいです
はい、はい、
今自然言語処理とかで使われている理論ですね、ベイジアンネットワークって、うん、そっちだろうなとは思ってるんですけど、うんうん、でもそういうのはもともとある程度は持ってるんですけど、
うん、
でそれによってそうそう、まあ一応ね、そのなんだろう、高度なものに対してもすごい簡単なルールを作り出して、
うん、
それで一見超高度で複雑そうなことを全然違うもっと簡単なそのシンプルなルールで問題を解いているのが人間性、
うん、
でそれはベイジアンネットワークを応用して作られているというのが僕の見解です、
うん、
まあ、あの研究あのちょっと興味ある人はベイジアンネットワークだったら調べてください、
はい、
まあでもとにかくこう大事なことはその僕らはもともとやってるんですよ、
うん、
得意なんですよこっちが、だからもう自信を持ってこれやるってことです、
うん、
むしろなんかこうやれああやれ逐一いっぱい言われて正解通りに体を動かすは、まあ、超苦手ですから、ロボットにやらせればいいんです
よね、うんうん、
なのであのこのフィードバック分析してやるということですね。でこのフィードバック分析が必要になってくる分野は知識労働ですし、これやれば働いてるうちに知識が生まれるっていう、もういいことずくめみたいなのがありますんで、
うん、
ぜひですねこれをやってほしいなと思ってます、
うん、はい、
ということで、元祖ウェブテラコヤ加速学習編でした。であのぜひですねこの音声何回か聞いてもらっていると、他の分野で通用するいろんな知識があの手に入ったりもしますし、なんだろうな、うん、あの相当その自分で言うのもなんですけど、
うん、
いい話をしてると思うんで、
うんうん、
あの何回も聞いてもらって、そのいわゆる一般で知らないような話をしていると思いますんで、
うん、
なんかの際に使ってみたりとか話してみたりとかして、人に教えてみたりとかしてもらうと、より自分が深く理解できるかなと思います、
うん、はい、
ということで、毎日、いろんなことをフィードバックして学んでいきましょう、うん、
はい。